今日は呼ぶ記の26章です。このところには神の御業が語られています。呼ぶは2節3節のところを見ると、無力なもの、力のない腕、知恵のないものということを言ってますけれども、おそらくそれは彼自身のことを言ったのではないだろうかと思われます。無力なものをどのように助けたのか、力のない腕をどのように救ったのか、知恵のないものにどのように助言し知性を豊かに示したのか、三人の友達と語り合い論じ合っているわけですけれども、自分を助けることも救うことも、そしてまた知性を豊かにすることもできていない。彼はそのことを嘆いているわけです。そして4節に、誰に対して言葉を告げたのか、誰の息があなたから出たのか。この息という言葉は霊とも訳される言葉であるわけですけれども、私たちは肉体だけ持って生きているというのではないわけです。心があり魂がある、言うなれば私たちは霊的な存在でもあるということです。言葉によって私たちは慰めを受けることもできますけれども、また言葉によって傷つけられてしまう。まさにヨブはそのような状態であったであろうと思われます。また5節のところに、死者の霊たちというふうに出てきますけれども、やがては死んでしまい、その底でもだえ苦しむ、まさに滅びの中にも自分は置かれているということを彼は嘆いているわけです。そして不思議な言葉が7節以降に出てくるわけですけれども、神は北を暴漠としたところに張り広げ、地を何もないところにかけられる。暴漠っていう言葉は創世記の1章2節に出てくる言葉であるわけです。天地創造の始め、何にもない、そういうその空間、まあ言うなれば宇宙ということをも意味しているわけですけれども、地を何もないところにかけられる、この地というのは地球のことであるわけです。言うなれば地球がその空天の中に浮かんでいる。なぜ彼はこういうことを想像することができたんだろうか。また8節のところには、水を濃い雲の中に包まれるが、雲はその中で避けることはない。まあ雲が空に浮かんでいるわけですけれども、そこに言うなれば水蒸気が溜まっているけれども、それがそのまま落ちてこない。でもそれが固まって雨となって落ちてくる。彼は言うなれば、まあ、天文学、おそらく古代においてそうした知識をどのように持つことができたんだろうかということを思わさせられるわけです。また十節にも、光と闇との境とされたという言葉が出てくるわけですが、天地創造の初めのところに神様は光あれと言って、闇と光を分けられる、そういうことが出ているわけですけれども、なぜヨブはこうしたことを知り得たんだろうか。非常に不思議なことであるわけです。そしてまた11節には、この天の柱は揺らぎ、神の叱責に驚愕する。もう天地が揺らぐ、まあ、今も地震がありますけれども、人の力ではどうすることもできない、そういう巨大な力ということをヨブは感じていた。そして12節には、神は御力によって海を沈めという言葉が出てくるんですけれども、新約聖書でイエス様はこの湖を渡っている時に、大波、この荒れているようなその湖を波に変えられるというようなことも出ているわけですけれども、神様には大いなる力があるということを思わさせられるわけです。12節にはこのラハブっていう言葉が出てきますが、まあ、これは一種の怪獣であると言われているわけです。どのような生き物かは分かりません。そしてこのラハブは旧約聖書においてはこのエジプトを指しているとも言われているわけです。言うなればこの世の権力、力、そうしたものを神様は 打ち砕かれる、そしてまた13節に逃げる蛇と出てくるんですけれども、この蛇は創世記の3章に出てくる、それはもうサタンを刺していると思われるわけです。その蛇を刺し殺す、ついにはサタンをも滅ぼされるということになるわけですけれども、神の御業、もうそれは私たちの及ばないようなもう大きな力を持って表されるということを知ることができるわけです。その道から、神の力を14節の終わりには誰が理解できるだろうかとヨブは言ってます。私たちのいろんな悩みや苦しみを解決してくださるのはこの神以外には他にはおられない。私たちはこのことを覚えて、また私たちをも神様は憐れんでくださり、またその道からを持って私たちに示してくださる、そのことをまた私たちは期待するものとさせていただきたいと思います。